それでは聖書を拝読いたします。エペソビデの手紙6章14節と15節です。エペソビデの手紙6章14節と15節。第3版を聖書をお持ちの方は新約聖書381ページ、2017年度版をお持ちの方は392ページです。エペソビデの手紙6章14節と15節です。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平安の福音の備えを履きなさい。それではこの箇所から正義の胸当て、平和の福音の備えと出しまして、堀田先生にお説教いただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、今日も今日しか聞くことができないお言葉を用意してくださいました。命のお言葉をこの者が取り継ぎます。どうぞこの者を十字架の地とご聖霊によって清め聖別してくださり、通りよき管としてお持ちください。皆様の心に御言葉が残り、解き明かしが残り、どうぞご聖霊とともにその御言葉を喜んで生きる者に変え続けてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日は導入の部分で少しお話をさせていただきたいと思います。冬季五輪が終わりましたけれども、一度も話題にすることなく説教にずっと入ってましたが、たくさん印象的なことがあって、メダルラッシュに沸き、私も本当に喜んで見ていましたが、まあ、カーリング女子の言葉ですね、そうだねっていう言葉が有名になったのが印象的でした。で、私は九州の熊本で育ちまして、山口さんと同じなんですが、熊本ではそうだねっては言わないんですね。すげんですなって言うんですね。だからだいぶ違う。だからカーリング女子がすげんねって言ったら、あれなん、あ、きっとテレマークが出てそうですねって出るんじゃないかなと思ったんですが、でも本当に北海道は基本的に熊本比べたらもう断然標準語に近いんですが、やっぱりその言葉のいくつかがとても印象的でした。そうだねもそうでした。普通そうですねっていうんですけども、ですが抜けて、そうだねっていう親しい言葉に最初本当に違うんだなと思いました。でも北海道はやっぱり広くて寒い位置に開拓者が日本からこうみんな集まったので、いろんな伝統とかじゃなくて、もうみんながそうだねってこう近くこう親しげにして一緒に開拓をしなかったらもうやっていけなかったんじゃないかなって私は後で解釈しました。で、あともう一つ、私が北海道聖書学院で掃除をしてましたら、北海道出身の先輩が、堀田さんそのゴミ後で投げといてって言われたんですね。で、最初初めて投げといてって聞かれて、と思ってですね、せっかくゴミこれ集めたのに窓を開けて投げるのかいって思ったんですね。で、後で聞いたら、いや、投げるっていうのはちゃんとそれをゴミ捨てのところに捨てるっていうことを投げるっていうんだよって言われて、ああそうですかって、いや本当最初びっくりしました。熊本でそんなこと言ったら本当に投げるんですね。ですから本当に、まあ、これはもう外国から来られた方もたくさん言葉を習われるわけですけれども、やっぱりところ変わればいろんな言葉が違うということを経験しました。さて、 今日御言葉の順番の公開説教に入ります。今日は正義の胸当て、平和の福音の備えという御言葉を解き明かします。腰には真理の帯を締めを見ました。そして悪魔と戦うために悪魔の性質を学びました。それは悪魔の性質が一番現れるのは偽りだということです。悪魔は偽り、そして悪魔と対抗なさる対立軸にいらっしゃる神様は全く逆ですね。悪魔の性質は偽り、そして神のご性質は真理だということです。そしてその真理がまとまったのがこの旧新旧約聖書の聖書なんですね。聖書がなかったら私たちは真理である神を知ることができないから、聖書をプレゼントしてくださったことを改めて喜びたいし、聖書の66巻を大事に通読したいと思うんですね。そして悪魔が嫌うものがやはり真理です。私たちが悪魔の偽りに惑わされずに、真理、真理とは主ご自身であり主の御言葉の真理ですが、その真理に立つこと自体が悪魔への勝利の最大の秘訣だということをこれまで見てきました。イエス様でさえ、人となられたイエス様が公の障害に入るときに悪魔の誘惑を受けられたとき、イエス様はハンドパワーでサタンをやっつけることも簡単でしたが、あえて私たちがの模範となるためにイエス様はハンドパワーを使われずに、イエス様は聖書にこう書いてある、誘惑がまた来ると聖書にこう書いてある、聖書にこう書いてあると、イエス様はいつも聖書で叩かれた。それは私たちにとって模範となるためです。イエス様が御言葉を使われたなら、私たちも御言葉なら使うことができます。なぜなら旧約聖書、新約が今与えられているからです。イエス様はそのことを見越して、ハンドパワーではなくて御言葉で勝利をするという姿を見せてくださったんですね。そして悪魔も御言葉には勝てなかった。いや、イエスご自身は御言葉によって悪魔の誘惑に打ち勝つことができた。ならば私たちも御言葉で勝つことができる。それゆえに真理、旧新約聖書66巻の御言葉の真理の帯を締めていきましょう。武装の基礎は真理です。今日は胸には正義の胸当てをつけなさいとあります。胸には正義、正義というのは理解をすねっていう言語なんですね。ここ京都弁に聞こえますね。理解をすね。で、これはですね、他に義、正義、公正、公平、信仰により神から与える義、あの有名な信仰による義人の義の言語と同じですね。この今日は正義と訳されていますが、ある箇所では義と認められるという言葉と同じです。その胸当てをつけなさい。この胸当てもですね、象徴的に胸当てとはですね、大切な内臓を守る胸当て、心臓や肺など大切な部分を保護するものをつけなさいとおっしゃるんですね。サタンは霊的な私たちの心臓や肺をこの突き抜こうとします。でも正義の胸当てが与えられているんですね。その胸当てを今日見てまいりましょう。もう一度元に戻って、悪魔の性質、今日は悪魔の性質は以前は偽りと学びましたが、もう一つは悪魔の性質は不義、神との正しい関係の逆で敵対者、ヘブル語でサタンの意味ですが、兄弟、キリスト者の告発者、今日朗読していただいた悪魔のはですね、告発者と書いてあります。私たちクリスチャンをお前なんかダメだと告発する、お前の罪なんか許されないと告発すると書いてあります。私はクリスチャンになった後このことを経験しました。何度も神様の前に悔い改めて罪の告白をしましたが、何度も悪魔が来てお前なんか許されてないと告発を受けました。ああ、悪魔はやっぱり生きてるんだなと分かりました。悪魔は私たちが自分の罪を神に告白し、神様に完全に許された後もしつこくやってきましてね、お前なんか失格者で許されてないとしつこく訴えるのであります。責めるのです。そして落ち込ませます。悪魔の言語はですね、抽象者、サタンの言語は敵対者なんですけども、意味はですね、悪魔の言語は抽象者とも訳することができるんですね。 で最近は使わないんですが、私の開いた辞書には残訴とありました。これはですね、偽って他人を訴えるものっていう意味もあるんですね。悪魔には偽って他人を訴えるもの、また陰口を言うものと辞書に書いてありました。私たちが神様に自分の罪を正直に告白した後も自分を責め続けたり、人を中傷し陰口悪口を言うとき、気づかないうちに 悪魔に用いられているということに気づきましょう。気をつけて日々祈りましょう。主の祈りでも祈りますよね。後半に悪からお救いくださいと。この悪もですね、悪魔と訳すること両方できるんですね。ですからこういろんな聖書が世界中に訳があるんですが、ある訳は悪魔からお救いくださいという訳、それも間違いではない。言語では悪とも訳せるし悪魔とも訳せます。悪から悪魔からお救いくださいといつも祈りましょう。2、悪魔の嫌うものは神の義、正しさ、神の目に正しい正義です。それゆえに神の義、正義の胸当てをつけようではありませんか。まず小さな1、私たちの罪の身代わりに刑罰を受けるために十字架で死なれた主を信じる信仰によって神の前に義と認められる義が重要です。神に義と認められるとは、私たちが自分の罪のために永遠の滅びに定められている中で、その定めが覆されて無罪の宣告を受け、次、義と認められるとは、神と正しい関係に入れられる、恐れることなく神を呼ぶものとされることを表すということを、私はこの救いについてという本から教えられたとき、目から鱗でした。ああ、神に義と認められるとは、ただ義と宣言し、無罪と宣言してくださるだけじゃなくて、素晴らしい神様と正しい関係の交わりに入れてくださることが義と認められることなんだと分かったとき、本当に飛び上がるほど嬉しくなりました。ああ、義と認められるというのは、ただ法律用語で無罪と宣告されるという意味もありますが、人格的な神様と正しい関係になって交われるということもあるんだということを知ったとき、本当に嬉しくなりました。悪魔は罪と弱さのある私たちを攻撃します。それでもお前はクリスチャンかと。その時私たちは自分の正しさ、正義では太刀打ちできません。私たちは完全ではありませんから、私たちの霊的な心臓、肺、内臓を守る胸当ては私たちの義ではなく、私たちのための生涯一つも罪を犯されず、父なる神に従われ、十字架で私たちの身代わりに死なれたキリストという義、その主を信じる信仰による義を持って悪魔と戦える。あなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖、清さと贖いになられましたとあります。悪魔がしつこく攻めてくる時の対処、ここに記しました。若い方は分からないかもしれませんが、少し年上の方はこれどこで何を言おうとしているか理解してくださるかもしれません。悪魔がやってきた時、私はあることを、紋所を見せます。紋所、私がいただいたキリストの血、キリストの義が見えないのか。私を救い、罪を許され、共におられるお方をどなたと心得ると私は言うのです、悪魔に。それはですね、私が今まで積み重ねたクリスチャンとしての良い行いじゃもう太刀打ちできませんから、もうイエス様を前面に出して、イエス様の十字架と復活、イエスご自身を、この方をどなたと心得るというんですね。そうすると悪魔は退くんですよね。ここにいますのは完全な贖い主、償い主、偉大な神の一人子、 キリストであらせられるぞ。私は自分の不完全な義ではなく、キリストの完全な義によって救われているのだ。誰が何と言おうとも、私の罪を正直に告白するとき、神ご自身が主の十字架の血の完全な償いのゆえに、私を許し清めてくださるのだと言うことができるのです。皆さん、もう一度申し上げます。私たちが積み重ねた奉仕とか、ちょっとした良いことじゃ太刀打ちできない。キリストの完全な十字架と完全な生涯と、キリストご自身は私たちの門所、これが見えぬか。イエスご自身が私の盾である。土台の御言葉、土台というんですね。土台、この御言葉を第一ヨハネ1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての罪から私たちを清めてくださいます。ですから第一ヨハネ1章9節を皆さん暗唱なさってください。私は洗礼準備をするとき、この節を暗唱してきてくださいとよく言います。この節は一生ですね、私たちクリスチャンに必要な御言葉です。第一ヨハネ1章9節、私は完全な自分の義ではなく、完全な主の義により頼むと言おうではありませんか。私は自分の義ではなく、完全な主の義により頼む幸いを感謝しましょう。今日朗読していただいた黙示録にこう書いてあります。今や私たちの救い、神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟の告発者悪魔、私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と、つまり私たちの罪を全部贖ってくださったイエス様の十字架の血と、自分たちの証しの言葉、これは御言葉を土台とした証しの言葉のゆえに悪魔に打ち勝ったとあります。私はこの箇所素晴らしいなと思いますね。悪魔に打ち勝つのに2つの武器が書いてあります。一つは子羊の血とと書いてありますね。これが最初に来ているのが御座です。キリストが私たちの罪を全部完全に贖ってくださった、その十字架をの義を盾とするとき、悪魔は太刀打ちできない。そしてその証というのは、私たちが作り出した証ではなく、このイエス様こそ私の本物の救い主であるという証は悪魔が嫌がるんですね。義であるキリストとしっかり結びつく、礼拝を通して、祈りを通して、御言葉を通して、また主にある兄弟姉妹と交わりを通してイエス様に結びつくことによって、与えられる義、清さをこれからも身につけて歩みましょう。後半に入ります。足には平和の福音の備えを履きなさいと言われています。戦うとき履く靴は大切ですね。走るときも、今回のオリンピックのときもそうですが、マラソンもそうです。履く靴は大切です。私は日曜夜、楽しみにしている番組がありました。それは陸王という番組でした。で、そのシューズがですね、自分の足に合うと、そのランナーが走りやすいという場面を見たときに、いや、履く靴は大切だなと思いました。で、私はその後ある店に行きましたですね。それと同じ旅の形のシューズが売ってましてですね、買いませんでしたけれども私今からランナーになれないので、でも売ってるんだと思って感動しました。誰かがお買いになるんだなと思って。さて、話戻します。靴履くは大事です。靴、あ、なんて言いましたか反対です。履く靴は大事です。履く靴は大事です。靴はどうでもいいじゃないです。 皆さんもそうでしょう。ご自分でもお持ちになっている靴もやっぱ履き心地がいい靴があるじゃないですか。やっぱり靴、特に北海道をつるっと滑った方なく、今年何回か何人かか聞きました。先生転んじゃったんです。今年多いんですね。気をつけましょう。でも靴は大事です。本当にどんな靴を履くかでですね、戦い方が変わるんですね。やっぱ安定した靴が大事です。悪魔の喜ぶもの、それは神に逆らうこと、不和、混乱、無秩序です。悪魔の嫌うものは神との平和です。人々を救う福音です。ですから福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと言われています。それゆえに平和の福音の備えを履きましょう。平和のというのは神との平和です。和解です。心の平安です。神様はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に、私たちに負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。私はこの第二コリント5章19が大好きなんですね。この御言葉のですね、素晴らしさはですね、背いたのは私たち人間の側が神様に背いたのに、その背きの責任を私たちに負わせずですね、和解の言葉を私たちに委ねられたっていうのはですね、本当は私たちが例えば夫婦喧嘩とか、またある人と喧嘩した時に、本当に悪いことをした人が明確ならば、悪いことをした人がごめんなさいと手を差し伸べるのが普通です。でも神様の方は何も悪いことなさってないのに、私たちが背いたのに和解の手を差し伸べておられるのは神様の方だという御言葉なんです。ですから私はこの御言葉が大好きなんです。素晴らしいな。神様は背きの責任を私たちに負わせないで、和解の言葉をイエス様を十字架につけることによって、ご自分の方から和解の手を伸べておられる。なんと素晴らしい三位一体の神かと思います。そして福音はご存知のように、言語で良い知らせ、福音、ここからゴスペルという言葉になりましたが、この福音によって救われます。次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、3日目によみがえられたことです。これが福音です。備えというのは、言語は準備していること、用意のできていること、準備、装備。福音をしっかり理解し、保ち、備える、伝える備えをいつもしておきましょう。まず聞き手となり、関係づくりをし、信頼を得、与えられた機会を逃さずに伝えていく。先日皆さんに祈っていただいた大津美智子さんに洗礼を授けました。でも最初からではなくて、何回か訪問して、私はマミさんのお友達のご両親でしたから、マミさんと一緒に行って、私たちは聞き手にいつも回りました。筋力がだんだん落ちてくるご病気の中で、本当にもともとですね、たくさんのボランティアをなさっている方で、そしていつもこの手を差し伸べる側の方でしたから、とてもその今の自分が他の人からやってもらわなければならない状態になって、とてもつらいですという言葉をじっと聞きました。でも関係づくりというのは、こちらから最初に福音をバーッと機関銃のように伝えることではなくて、相手の痛みに寄り添うことなんですね。でそうやって何回か繰り返したときに、聖霊様が私を後押してくださって、今日は病床洗礼の容器を持っていきなさいと私に語りかけられていきました。でもちろんその日も聞き手に回ったんですが、最後にお母さん、美智子さん、イエス様を信じて洗礼を受けになりませんかとお尋ねしました。そしてご主人も ご主人の立場を飛び越えてはいけないと私は分かっていますので、ご主人にも、ご主人に許可を得ました。よろしいですか。そしたらご主人がこう答えられました。もうその間に信頼関係を作っていましたの、何回かの訪問で。ご主人は、私の妻さえいいというのは大丈夫です。ああそうですか。じゃあお尋ねします、美智子さんどうですか。もう神様が備えておられました。はい、イエス様を信じます。洗礼を受けになりますか。はい。そしてもうそれはですね、本当にもう神様が共にいて、もう何も私が強制的ではなく授けた時にですね、前もお分かりしたように、もう聖霊ご自身のはっきりした臨在がありました。そのお母さんは喜んで泣いて賛美して、そして父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授くと私が言った時、私は何も語っておりませんでしたのに、その美智子さんは父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授くと繰り返しご自分でおっしゃいました。それほど自発的な信仰でした。信頼を与えられた機会を逃さずに伝えていくことができるように福音の備えをしておきましょう。皆さんしか伝えることができない方を必ず用意されているということです。牧師や宣教師はもちろん福音を伝えることが使命ですが、皆さん自身しかイエス様を伝えることができない人を用意なさっているんですね。悪魔は人々が救われる福音を最も嫌います。なぜなら悪魔が一番嫌いなのはクリスチャンが増えることです。神の側に立つ人が増えることが悪魔が大嫌いです。悪魔は神から背いたんですから、神に背く弟子を育てたいんですね。悪魔は弟子作り、自分と一緒に神に背く人を育てたいんです。神様は逆です。イエス様は全世界に出て行って福音を伝えて、あらゆる国の人々をイエス様の弟子としなさいとマタイの28章でおっしゃいました。ですから悪魔は人々が救われる福音を嫌いますから、伝えるチャンスを邪魔しますが、祈りながら福音をしっかり保ち備えておくと、悪魔より何倍も強いご聖霊なる神は福音を伝えさせてくださるということですね。聞く人の心も不思議に開いてくださるのです。私はこの44年間その神の奇跡を経験してまいりました。私は高校3年の時にイエス様を信じましたが、もう皆さんとはあと1年の交わりなので、お明かしをさせていただくことにしました。この1年で今も神が生きておられることをできるだけ明かしたいと思っています。メッセージの中で、私の家は本当に悲惨な家でした。まあ中身は今日は言いませんけれども、その中で私がイエス高校3年の時イエス様に出会った時、私の中にイエス様が入られて、私は本当に変えられました。平安と愛に満たされ、もちろん完璧ではありませんでした。でもその姿を母を見てまして、私は母を教会に行くように誘ったわけではないんですが、母は私を見て教会に行くようになったと後で蒲田教会の記念誌に書いておりました。その時私も忘れていたんですが、私の息子が中古の自転車を私に買ってきてプレゼントしてくれまして、その自転車に乗れなかった私を息子が練習させて乗れるようにして、それで教会に行くようになりましたと証し中に書いてあったんですね。いやいい息子だなと思いましたその時私はすっかり忘れ、そんなことしたのか、やっぱ情熱があったんですね。私したこと忘れてましたが、聖霊様がさせてくださって本当に栄光を主に帰します。私は本当忘れてました。私は本当に自転車屋さんと親しくなってですね、まあ、こんな性格なのできっと安く買ったんでしょうね。自分のお小遣いから買って、でそれで母を練習させて、で母がですね、父が反対だったもんですから、 農家の仕事の合間を縫って母が教会に自分で自転車で行けるようになったわけですね。で北海道聖書学院に2年生の時手紙が母から来まして、秀一、私はイエス様を信じて神戸教会の隣の川で洗礼を受けましたとあって、私は本当に飛び上がるように喜びました。本当に神様はですね、悪魔がどんなに邪魔しても福音の奇跡を起こしてくださるんですね。もう一つ、この高校3年の時ですね、私友人に保泉君という農家の息子さんがいて、親しく教会に来てました、親しくなりました。で彼がこう言いました。堀田君、僕のおばあちゃんにイエス様を伝えてくれないかなって言いました。うん、じゃあ一緒に行こうって言って、その隣町の保泉君の家に行きました。でおばあちゃんがいらっしゃいまして、で私は本当にもう救われたばかりでしたけれども、イエス様の救いのこの喜びにあふれておりまして、そのおばあ様にこのイエス様のことを語ったんですね。そして本当奇跡が起きましてね、本当18歳の少年の言うことをそのおばあちゃんよく聞いてくださいましてね、もう信じますよって言ってくださったんです。そしてもうその救いがもう本当に明確ですね、もう本当に励まされました。でその後も信仰が続いてですね、最後はもう私は北海道に渡りましたので、教会の先生が最後天に召された時、キリスト教の葬儀をなさったことを聞きました。同じように皆さんもそうですね、悪魔が邪魔したんです。皆さんが教会に来られること、救われること、洗礼を受けること、でもここにいらっしゃる方は実際にイエス様を信じ洗礼を受けになった、それは逆に言うと悪魔への勝利があったということなんです。悪魔は強いです、もちろん。でも悪魔より何倍も強い父子聖霊なる神が勝利を与えて、皆さんをご自分の方に救い戻してくださったということを今日感謝したい。でその同じ神様が私と共にいて、誰かに福音を伝えるように備えてくださっている。それも私たちの自力ではなくて、神ご自身が悪魔より強い方がそのチャンスを与えてくださるということを今日から信じて、ますます祈りたいと思うんです。御霊に満たされなさいとあります。そして話すのはあなた方ではなく、マタイの10章、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊ですとあります。本当そうなんです。聖霊が働いてくださるんですね。ですから本当にすべての鍵、土台、愛と清さの源の聖霊に満たされ祈りましょう。私たちは家族、知人、友人に素晴らしい福音を語る情熱を失うことがあります。しかしご聖霊は滅びゆく魂への情熱を再び与えてくださるんです。人間的な情熱は相手に圧迫を与えます。しかしご聖霊による情熱は相手の心を動かすのです。私はある教会に修養会に招かれてですね、この説教の奉仕をしていました。そしたら連絡がありまして、教会員から、私の母が今危篤で危ないので、このイエス様を伝えていただけますかっていうことだったんですね。それで私はその修養会のその教会の先生から病床洗礼用の容器をお借りして、そのまま収容会からその病院に直行したんですね。そして祈りながら、みんなも祈ってくれてましたから、ご聖霊が働いて到着して、そのイエス様を伝えました。明確にその人は、そのお母さん、イエス様を信じてくださいました。でその救いがですね、本当に聖霊の技であることの証拠はですね、私もちょっと戸惑ったんですけれども、そのお母さんがもう明確に救われて、イエス様素晴らしいともうおっしゃってですね、看護師さんが来られるたびにですね、あなたもイエス様信じなさいとおっしゃるんですね。それで私恥ずかしくてですね、ちょっと情けない牧師なんですが、そこまでちょっとまだ看護師さんも備えできてないので、でもその方はですね、 救いの喜びがもう溢れてましたので、来られる看護師さんごとにですね、あなたもイエス様信じなさいとおっしゃるので、私が恥ずかしいぐらいでしたが、逆にそれぐらい本当の救いをお受けになりました。そしてそれは私の力ではなく、ご聖霊による情熱でした。相手の心を動かす。そしてこの2000年間もしクリスチャンが誰も福音を伝えなかったらどうなったでしょう。私たちには福音は届いていないということをいつも思い起こしたいんです。誰もこの2000年間福音を伝えなかったら、イスラエルの力、全世界には福音は届いてない。あのイスラエルの力、遠い日本まで届いてない。でも私たちにも福音が届いたのは、神様が福音を伝える人を聖霊を通して使わせてくださったからだ。ならば今度は私たちが伝える番だということを覚えて祈りたい。神様、私は口下手です。そんな上手に伝道できません。大丈夫です。聖霊が語るべきことを与えてくださると書いてあります。もちろん備えが必要です。だから備えというのは、日頃からこのような説教を聞き、そして聖書を読み、そして好きな御言葉をノートに記した暗唱して、いざという時、この時をこの御言葉を用いさせてくださいと備えることも、両方のバランスが必要です。感謝しましょう。主が私たちにも福音を伝える人を使わせてくださった恵みを今日感謝しましょう。聖書はおっしゃいます。聞いたことがない方をどのようにして信じるでしょうか。述べ伝える人が、イエス様を述べ伝える人がなければ、どのようにしてイエス様の福音を聞くことができるでしょうかと、ローマ書にあります。私や皆さんが伝えるべく主が出会わせてくださった人がいます。祈りながらご聖霊の力で私たちも福音を伝え、福音版やトラクトを渡し、また福音が語られる礼拝集会に祈りながら、お人々をお誘いできますように祈りましょう。もちろん結果は委ねながら、御霊による情熱をいただいて福音を伝えるものとしてくださいと祈りましょう。私たちを命を懸けて愛しておられる救ってくださった主の願いは、人々が私たちが福音を聞き信じて救われること、私たち以外の人も救われることです。悪魔はその度に敗北しております。人が主を信じ洗礼を受ける度に悪魔は敗北しています。それほど神は強いです。私たちも福音を伝える備えができますように祈りましょう。私の願いは、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。これはパウロの祈りだけではなく、イエス様の祈りです。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日悪魔に打ち勝つための正義の胸当てと福音の備えをの武器を教えてください。感謝をいたします。私たちは悪魔より弱いです。でも悪魔より三位一体のあなたは何倍も強い方ですから、あなたとしっかり結びついて歩ませてください。そして正義の胸当て、そしてイエス様の十字架で義とされるということは、誰も動かしがたい救いの確信ですから、それをもって歩めますように。そしてそれを教えている御言葉の武具をいつも握りしめて、そして平和の福音を備えをしながら、私たちに福音を伝えなさいと聖霊が押し出してくださったら、その方に自分でイエス様のことを語る勇気を与えてください。その時私たちの力でなく、ご聖霊が助けてくださると記されていることを感謝します。最後にもう一度感謝いたします。私たちにもイエス様を伝える人をあなたが送ってくださり、あなたが悪魔が邪魔しても、私たちがイエス様を信じて洗礼を受ける恵みに預かったこと、そして今日まで信仰が続いて教会生活が遅れている奇跡を心から感謝します。それこそあなたが悪魔より強く、あなたが勝利者であり、私たちを永遠に守ってくださる印であることを覚えて感謝をいたします。
尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。